ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョShoken on, I could all. 識不異く異識識即是空空即是識住相行識薬部如是舎利子諸法苦所不諸不滅不苦不浄不増不減是故苦中無識無住相行識現に微是心に無識諸故未即法限界ないし無意識界無無明薬無無明人し無老し薬無老し人無苦樹滅道自薬無得意無所得故菩提薩多般若波羅蜜多故三世諸仏へ般若波羅蜜多故徳阿耨多羅薬三門大故知般若波羅蜜多大人衆是大名主是無上主無等道主の上一切苦実不苦空説般若波羅蜜多即説主罰伽帝伽帝羅伽帝波羅蘇伽帝波羅蘇阿伽伽心経願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを仕草感はね後から読みますので、あ、いや母さんちょっと あ、与田さん来た？大丈夫？はい、午前中のヨガは大丈夫でしたね。
はい。
朝になった楽しみました。大丈夫。
相当ヨガです。
はい。今はね、池袋の勤労福祉会館の5階から、新しい地球の会を今から始めますけれども、メールかメールやサイトで、何回も告知してますようにね、この池袋の新しい地球の会がある、新しい地球の会そのものはね、午後1時から始まりますけれども、その日の午前中に必ず、午前10時からね、ヨガクラスを入れます、ね、もう、4月は今日やりましたし、5月も同じようにしてます、ね、ですから、で日曜日はね、一方案の方でも、一方案で日曜座禅会があるときは、午前中に、同じく一方案の方でヨガクラスが入りますので、10時からですね、ぜひいらしてください。ヨガの後の瞑想の方がいいでしょう。瞑想の後のヨガってどっちがいいですか。松田さんどっちでした。今日の方がいい、まだ瞑想してないか土曜日がね、午前中に瞑想で午後がヨガになるんですよ。で日曜日は午前中ヨガで、午後が瞑想になるので、まあ、どっちもどっちでもいいですけど、はい、まあ、そういう機会をね、利用してぜひしてください。で特にね、まあ、私ちょっとこれ今喋りすぎちゃって、まあ、ポッドキャストで話して、まあ、だから今日もね、今ここ20何人いらっしゃるけども、まあ、まあ、もちろんこの現場に今いない人にも、もうポッドキャストを通して届けることできるし、あれ今今日の4月1日っていうね、日時にとらわれないで、まあ、これ以降ね、もうインターネットのサーバー上に、載っている限りはね、もういつでも聞けるっていう状況で、まあ、だから、時間の制約を、時間と場所の制約をから解放されて、まあ、この法話が届けられるんですけども、ただね、本当ポッドキャストだけをそのネットを通して聞いてるだけで終わってしまうのはあまりにももったいない話で、でやっぱりその現場の、っていうのはどうしようもなく大事ですよね。でその点、まあ、ヨガっていうのは実際やらなきゃいけないから聞いてるだけじゃ、ね、あんまり意味ない、全く意味ないですから、実際にヨガの先生と一緒に、あるいは仲間と一緒にね、実際にヨガをやる、そういう機会をなるべく こちらでも用意してますので、それにご参加ください。でそれと同じように瞑想もね、ただポッドキャストを聞いて、るだけじゃね、どうしても限界がありますので、ぜひ現場の方へいらしてください。でそのために毎週毎週ね、鎌倉、池袋を中心に、まあ、2ヶ月に1回は、名古屋、京都とかね、私の方が動いてますので、ね、その機会をなるべく利用されて、どうぞいらしてください。はい、ということですね。はい、それで、今日ね、今日の話はですね、今日の題はね、安らぎつつ、安らぐですね、安らぎつつ、日常に戻るってしてください。日常生活、ごめん、日常生活に戻るにしてくださいね。安らぎつつ日常生活に戻る。はい、まあ、題だけ大体見通しがつくかと思いますけども、まあ、この題の中に、まあ、あらゆる文脈がもう含まれちゃってるっていうのも大体わかるかと思いますけども、でそれが、まあ、多分ね、今の日本案の、 の人たちの多分課題だと思うのでね、まあ、それについてお話ししていきたいと思います。っていうのは、まあ、私がこの何年間か全力で上げて尽くしてきたのは、まあ、要するに安らぎの世界にとにかく入っていくっていうね、そこを通らない限り何も始まらない。で、そこに入らない限り、全てのいわゆる瞑想っぽく見えるのは瞑想でも何でもなくて単なる苦行に過ぎないっていうね、単なる精神葛藤と、時間の無駄遣いと、ね、エネルギーの無駄遣いに過ぎない。なんだけども、まあ、じゃあ本当にそれは無駄だったのかというと、まあ、もちろん無駄じゃなくて、まあ、人生というのは 何でもそうですけどね、バカなことをすることをせざるを得ないっていう状況があるわけですよ。で、特にまあ若い時なんかバカなことばっかりじゃないですか。で、若い時に何もバカなことをしないとまた、ね、いい年してバカなことをしてしまうってことがありますから、まあ、だからバカなこと自体はいいことではないけれども、どうしてもそれを通らざるを得ないね、はしかのようなもので、っていう。だけどもいつまでたってもバカなことやってたらそれも全く意味はないわけでね、まあ、10代の男の子女の子に許されることを40代50代の人間がやったらちょっともう完全におかしいわけで、ね、だから10代の、ね、男の子女の子だったらもうしょうがない、もう誰もがものすごい熱いものが内面で煮えたぎっちゃってますから、それに駆られて、まあ、あらゆる、ね、バカなことやってしまうんだけども、我々はだけどもそれは10代の時どうしても通らなきゃいけない道であって、そのこと自体はもちろんいいことではないけども通らざるを得なくて、でそういうことを通して本当にたくさんのことを学んで、この、ね、人生を豊かに生きていけるっていうことは当然あるわけですけども、で、まあ、瞑想に関してもね、まあ、これ何回も言うように、一人の A さんとか B さんが瞑想に出会いましたという話ではなくて、まあ、もちろん、ね、A さん自身 B さん自身にとっては、まあ、そうかもしれないけども、もっと大きな文脈の中で見ればね、やっぱり日本人というものが、全体としてね、仏教の瞑想にどう出会ってきたかっていう、やっぱり どうしようもない歴史的な流れがあるわけですよ、ね、でそだから一人一人には気づかないかもしれないけども、それをもっと大きく見ていけば、やっぱり日本人として通ってこなきゃいけなかった道っていうものがあって、でそれがね、ようやくのところ、成熟してきたかなっていう気がするんですよね。ってことはどういうことかというと、要するにその日本人の瞑想をやってる日本人っていうグループがあって、でその中に A さんという人がいて B さんという人がいて、で A さん自身はただ自分一人でもがいてるだけかもしれない、 B さん自身は一生懸命一人で頑張っているとしか思ってないかもしれないけれども、でも全体として見れば A さんも B さんも C さんも D さんも全部つながっていて、大体みんな同じところでつまずいて、大体みんな同じところでもがいていて、でそしてそのもがきがようやく乗り越えつつあって、で A さんが乗り越えたらほとんど同時に B さんも C さんも D さんも、だから A さんが書くメールと B さんが書くメールと C さんが書くメールがほとんど同じ人が書いたかと思われるほど似通ったメールを、ね、書いてらっしゃるっていうことがあるの、まあ、私みたいなところに立っちゃうとそれが見えるんですけど、まあ、皆さん自身はちょっと見えにくいかもしれないですけども、まあ、そういうのがあって、今ね、この今年12年の4月の今日は1日で4月1日で、この現時点において今ね、もう安らぎに到達するっていうことは大体みんな触れつつあるかなっていうと、浅谷さん焦っちゃうでしょ大丈夫だよ大丈夫浅谷さんはもう近くまで来てますからね、まあ、そんなことで私はまだ触れてませんで焦っちゃう人もいるかもしれないけども、だけどそのだからその触れ方にはもちろんいろいろあるし、出会い方にもいろいろあるけども、だけど大体みんな同じような出会い方触れ方をしていて、だからそこら辺で今までなんか精神葛藤だけしていたのとはちょっと様相ががらりと違う、ね、局面に本当に多くの人が今入りつつある っていうのは、まあ、事実としてそうだと思います。でそうなった時に、一つ問題があって、どういう問題かっていうと、安らぎに執着してしまうという問題があるんですよ。安らぎ、ああ安らぎだに幸せだっていう、ね、でこれは分かります。これは当然分かる。だって一生なんか非常に辛い、ね、過酷な旅行をしてきて、ね、でそれでようやく安全な場所にたどり着いて、美味しい食べ物もあって、ね、お腹さをつかせていたのに美味しい食べ物食べて満腹して、で汗ぐちゃぐちゃだったのが、ね、温泉があって、温泉に入ってきれいになって、ね、で夜もろくろく暖かい寝具なんかなかったのに、ね、今晩は暖かい布団があって眠れる、ね、でようやく食べ物と、ね、いろんな、夜寝るところと、ね、身をきれいにするものと、ね、それが全部揃って、でそして優しい人たちと、ね、今まで、ね、侮辱されたりそんなことばっかりされたのをようやく、自分のことを理解してくれて、励ましてくれて、ね、慈悲でもっと接してくれる、そういう人に出会って、でそれでまあまあ、当然そこで非常に強い安らぎを感じるのは分かるんですけども、でまあもちろんね、それが、まあまあ、それがまあ一つのものとしてね、一つの段階としてあるのはそうなんですけども、ただね、それだけで終わってしまうと、ああ安らぎましたって話になっちゃって、それでちょっとねまたポイントがずれてきちゃうんですよ。でそれなので多分ね、まあ私の今までの話っていうのは、どうやってその安らぎの場所へ、みんながたどり着けるかっていうことに全力を挙げてきたと思いますけども、まあそれはね、大体目的を達しつつあるかなと思うんですよ。まあもちろん全然完全じゃないし、まだ私全然安らぎなんかピンとうんともすんと来ませんという人も当然たくさんいるだろうし、ね、だけどもこういうものっていうのは、ね、さっきも言ったように A さん B さん C さんからすればなんか一人ポツンともがいているかもしれように見えるかもしれないけども、そんなこと絶対なくて、やっぱり一つの大きな流れの中にいてもがいていて、だけどその大きな一つの流れが今ようやく何かに達しつつある。でその中で A さんはちょっと早いけども B さんがちょっと遅れてるとかね、そういうことはあるかもしれないけども、でも集団として今そういう安らぎの場所にたどりつつあるから、多少の時間差はあったとしても、この大体の人がそこへたどり着くっていうのはもう確実である。でも完全にたどり着いちゃってる人もいるし、ね、っていうで、そしてそのたどり着く前に、自分の中のその安ね、これもずっと話してきたけど、安らぎたくないっていうねものがわっと出てきちゃって、なんかバックファイアしちゃってることも当然あるだろうし、いわゆるそれ当然そうなんですよ。でその安らぎの場所、皆さんにとって安らぎの場所だけども、それはもちろん皆さんの中のエゴにとって、皆さんの中のエイリアにとっては、死の場所であるからね、エゴが、存続できない場所だから、だから皆さんの中のエゴは当然その場所に対して非常に激しい最後の抵抗を試みます。当然そうです。だって安らぎの場所の中ではエゴは、皆さんのエゴは存続できないからいいですね。だから皆さんのエゴは激しく抵抗します。でだからこれ非常に不思議じゃないですかね。アスタニさん安らぎたいんですが安らぎたくないんですかって言ってね、非常に複雑なことになっちゃうわけですよね。だけどもそれは皆さんの中のエゴであって、皆さんの中のエイリアンであって、がそれが最後の試みを、最後の抵抗ですね、するかもしれないけども、そんな大したことないですよ。エゴなんてエゴしか見えないときはエゴっていうのはものすごい力を持ちますけども、もう、何度も言うように詐欺師っていうのは詐欺師であるっていうことを見破ったらもう完全に無力になりますね。いいですね。非常に魅力的な男性だったり女性のように見えたけども、ああこの人なんだ結婚詐欺師かって見破ったらもう手も足も出ないじゃないですか、ね、いかにもうまい、ね、お金儲けの手口を、ね、できて、ね、ものすごい金利が
あってね、すごい資金が倍々に増えていくなんて話が持ってこられたとしても、あこの人は単なる詐欺師かってね見えたら、もうその人は手も足も出ない、ね、でそのように、我々がなぜ騙されちゃうのかというと、もう簡単な話でしょ。詐欺師っていうことを見破れなかったから。それが全くエゴに対しても同じことが言えて、エゴの詐欺師の正体を見破れなかったから、我々はここまで騙され続けてきたわけで、でももう大丈夫ですね、正体見破ってるから、ね、まあそうは言っても最後の抵抗はしますよ、皆さんのエゴはね。で そういうふうにして、まあ多少の抵抗はあったとしても、多くの人がそういう場所にたどりつつあるというのはもう否定しようがない事実であって、でその時にね、まず今も言いましたように、そこであまりにもそれまでの、旅が過酷すぎたので、へなとね安らいじゃってで、まあだから当然安らぐのはそれ当然いいし、当然わかるし、であまりにもそれあなたつらかったでしょうねって、それはもちろんわかりますよね。そうなんだけど、ただそこで安らいで終わってしまったら、ちょっと話としてまだ非常に中途半端 で、ね、でその上で安らいだ上でもう一回、また新しい、生活をしていかなきゃいけない。どこで、ね、もちろん日常生活の中でですね。でだから私のね、多分この2012年以降の話っていうのは、そっちの方に力点がだんだんと置かれていくと思います。日常の中でじゃあどうやってこの瞑想の中で到達した安らぎに基づいて、もう一回瞑想の、ね、そこを出て日常に戻って、仕事場に戻って、家庭に戻って、学校に戻って、夫婦関係に戻って、ね、家族関係に戻って、近所との付き合いの中に戻って、で、日本社会に戻って、じゃあどうしていくのかっていうね、その話になります。だから一応ここに到達するまでには私らもたっぷりと時間をかけてきて、来ました。だから私らが今到達しているっていうことは2つのものではないっていうことですね。で一つは、まあ、これちょっと詳しく今からずっと見ていきますけども、一つは、なんていうか、日常生活はもう汚れた世界なんだっていう、ね、この世界汚れてるから、どっか遠くに聖なるものがあるから、その聖なるものの方へ行きたい、で日常生活の中ではもう全てが無意味だ、人生には意味がないっていうね、っていうことにして、だから日常生活というものは大事にはしない、そういう考え方と、そういう考え方に基づいた生き方ですね、それではないってことですね。でもう一つはその全くベクトルが反対で、いやいやそんな、この日常生活ことが大事なんだってね、煩悩即菩提なんだって言って、迷い即悟りなんだって言って、でいきなりまあ、いかにも、聖なるものとかなんかバカにしちゃってね、でそれで、わざと行儀の悪い振る舞いをして、でこれこそが悟った人間の姿なんだって、もうこうやってでっかい声出しちゃってねまあ私もこの 2種類の人にも嫌ってほどこの30年間会ってきたんで、もううんざりしてるんですよこの2種類のね。で何度も言うように、お酒飲んで裸踊りして、これが悟りの境地だでもないし、あるいはこの世界は醜い世界だ、この醜い世界を捨ててどっか聖なるところへ行きたいっていうのでもない、ね、で要するにこの2つではないってことを、まず確認しておきます、ね、でそうじゃないと、なんていうかな、要するにもうゲームが違うんですよ。ゲームが違うんだけども、ゲームが変わっているっていうことに気づかない人っているのね。でどういうことかっていうと、例えばバットを振ってボールを、スタンドまで運ぶっていうのはホームランと呼ばれて、それは素晴らしいことなんだっていうのは、あくまでも野球っていうゲームの中での話じゃないですか。だけどそれはあくまでも野球っていうゲームの枠の中での話なんですよ。 でそれがサッカーになったらもうバットを振るっちゃいけないじゃないですかでボールも違うし、でそれをホームラン、あのスタンドまで持ってったって何の意味もないじゃないですか、ね、でそうなんだけども、そうなんだけれども、もうこの世界には野球もあるしサッカーもあるしっていうことはどうしても理解できなくて、野球の世界だけが全てとなっちゃうとね、全てを野球のルールからのみ判断するってことが起こってしまうのね。で野球のルールからサッカーの試合を見たって何の意味も持たないですよね。そういう、ちょっと待って、私もサッカーやってんで野球やってないんですけどって言いたいんだけども、なんか不思議と野球のルールに、あの野球の見方からのみ話を進めてくるってことが多いのね。でだからそれは、あの自分はあることをやっていて、だけどそれは野球ってものをやっていて、だけど野球ってものはこの世の全てではなくてっていうことが見えて初めてそう言えるんだけども、なかなかそれは見えなくて、自分がやってることが野球だってことすらも気づかないで、もうこれが全てなんだっていうふうに思って、わかりますかねっていうことがね、そうなってるんですよ。だから今私らがやってることは2つのことをやってはいないということを言いました。でそうなんだけども、この2つの中にいる人たちからすれば、要するに、ね、どういうことかっていうと、私は A でもなく B でもないって言ってるわけね。だけども A の中にいる人にとっては A じゃないものは B しかないっていうしかないわけ。だから A っていうものを否定する以上、お前は B だろってなるわけね。で B の人からすれば B じゃないっていうと、ああじゃあそうするとお前は A なんだってなるんですよ。そうじゃないって言ってるのに、私は A でも B でもないって言ってるのに、だけどもその人たちからすると A か B かっていう2つのものしかないから、A じゃなかったらそれは B に違いない、 B でなかったら A に違いないっていう論理ですね。これたったこれだけのことです。たったこれだけで今宗教界で言われていることほとんど全てたったそれだけのことですよ。いいですね。でそれで 何回も言いますけども、私らは A でもなければ B でもない、つまり、この世界っていうのは汚れたものである、ね、だからこの汚れた世界を出て清らかな世界に行くんだってことをやってるわけでもない。だからといって、いやもう煩悩即菩提なんだとかね、迷いと悟りは同じなんだ、ね、で酒飲んで裸踊りするのこそが悟りの境地なんだっていうね、だから聖なるものを求めるっていうのは まだ迷いなんだっていうようなあり方ね、まあ、多分あんまり皆さんピンとこないかもしれないけども、まあ、日本の大乗仏教を多少知ってる人だったら今私が何言ってるかピンとくるはずです。まあ、私も大体その2つのどちらかにいた人間なんで、その2つも両方ともうんざりした人間なんで、でそれで私はこの2つではないってことを言っています。 でそれでじゃあそれどういうことなのかっていうと、この2つともね結局頭でただ考えただけの話なんです。で私らがじゃあなぜか何をなぜ2つじゃないところへ行けるのかっていうと、私らにとって今、まあ、簡単にさっき安らぎって言葉使っちゃいましたけども、その安らぎっていうのは私らにとって安らぎっていう言葉じゃなくて、そういう言葉ではなくて、まあある一つの場所のことですね。でその場所っていうのは皆さん自身が入っていける場所です。で皆さん自身が触れられる場所です、ね、で皆さん自身がなんか誰か何とか先生がそう言ってました、だから私は何とか先生を信じますっていう話ではなくて、皆さん自身が本当に瞑想の中で、入っていって、ああここだったのねっていうね、そういう場所です。でそういう場所にさえ触れてしまえば、私らはもう A っていうことも B っていうことからも自由になれるですね。ですか。でその上 で今日今日ぐらいからだんだんお話ししていきたいのは、それは非常に強い安らぎの場所です。でこれは皆さんが今まで全く経験しなかったような安らぎの場所です。 で全くなんかこれも散々話してきたけども今まで自分が全く知らなかった世界に入っていってだけどもそれは非常に強い、安らぎの世界であってで同時にまたあのそれはまた同時に、まあ、知らないって言ったのちょっと矛盾しちゃうけどももともとの私のふるさとでもあるだからふるさとから出て非常に長い辛い旅をしてきて戻ってきただから長い辛い旅からすれば今戻ってきた場所は全く違うかもしれないけどもじゃあ外国なのかっていうとそうじゃないですね自分の家ですねそんな感じなんですよだから、当然この場所に入っていくことに恐れとかないわけなぜ全く今までの辛い旅からは違うんだけども全く外国ではなくてああ自分のふるさとへ戻っていくからただ喜びと安らぎと懐かしさだけがあるっていうね、そういう感じですねだからねこれはねちょうど、先週あの京都の方で瞑想会じゃなくて、セッションねやって、まあ、この中から何人か参加されてますけども京都っての場所がそんな場所なんですよあの私も関東の人間であの生まれてから大学卒業するまでずっと東京で生まれ育った人間でだけども中学ぐらいから京都へ時々旅して旅するたびに圧倒されちゃってあの何なんだこれ東京のあのわい雑なあのものしか知らなかった人間にとっては外国ではない日本のね、まさに日本以外何もんでもない場所に東京には全くない何かすごいものがあるっていうね、っていうことを、うん、まあ中学ぐらいから感じてまあしょっちゅう京都行ってなんか京都に住めたらいいなってね思って。まあ、やっぱ大学も京都行こうかなと思うぐらい思ったんです、まあ、結局大学も東京行っちゃったんですけどもで結局、まあ、私が日本仏教のお坊さんになった時に、まあ、私の師匠筋の人はみんな京都だったので、まあ、内山小四郎氏も京都の宇治に、ね、もう隠居されてたりとかでそれで、まあ、京都の市内そのものじゃないんだけども、まあ、大体京都の周辺に、まあ、ずっと、日本仏教の坊さんになってからちょっと関係持ってきたんですけどもでそういうふうに、まあそういう関係なんだけどもそれで実際に京都みたいな場所へ行くとやっぱり京都なんか全然住んだこともなくて旅行したこともない人でもやっぱりとてつもなく強い懐かしさっていうものを覚えるはずなんですよ。で私らがあの精神やった場所は東山のねあの銀閣寺様と法然院さんのあのちょサンドイッチされたところで、まあ、法然院のすぐ北の隣でまあまあ、一番特に東山っていうのはあの非常に強いねスピリチュアルなエネルギーに満ちた場所でまあ歴史的に言ってもまあ、日本仏教というのはまさにあの京都の東山を中心に展開してきてますからね。比叡山があってそれから浄土宗関係のみんなそこで生まれてで道元禅師だってもちろん、ね、比叡山との関係が非常に強いですから、だから日本仏教の、まあ、奈良とかね除いてはそれ平安以降のねあの仏教の中心はあくまでも京都の東山が中心でしたからだからあそこに当然非常に強いスピリチュアルなエネルギーが満ちてるのは当たり前で、ね、歴史的に言ってもでそんな歴史を何も知らなくてもあそこへ行きさえすればまともな感覚のある人だったらそれを感じるはずなんですよ、ね、でその中で、瞑想すると非常に深い、瞑想状態に入っていけるで、まあ、この間も紹介しましたけどもねあの今回の参加した人の中で、まあ、ある人が非常に安心できたこんなに心から安心できたことなんて今まで生まれてからなかったんじゃないくらい安心できたっていう人ね、まあ、その人ねちょっとスタッフとして働いてたんで結構いろいろ走り回って、ね、ゴミ出ししたり買い物に行ったりとかいろいろしてた人なんだけどだけども非常に強い安らぎを感じたっていう、ね それなぜかって言えば、京都っていう場所が、京都の特に東山っていう場所が非常に強いあのスピリチュアルなエネルギーを走っている場所で、だからあの何が言いたいかっていうと、そういう京都で生まれたこともない人間でも京都っていう場所に戻ってくると、まるで自分の本当にスピリチュアルなふるさとに戻ってきたような感じをして、でそこに感じるのは非常に強いエネルギー、あの安らぎのエネルギーだっていうことですね。でだからそういうところに今ね、あの日本ので瞑想をやってる人間がようやくあのたどりつつある、長い辛い、過酷な、旅の果てにですね。でそれはそれでいいんだけども、まあ、何回も繰り返してもそれはそれでいいし、それでそこで本当に安らいじゃうのも分かります。もう疲れ切ってとぼとぼ歩いてきたんだから。でそうなんだけども、あの話はそこでは実は終わらなくて、でその本当の話っていうのが実はそこから始まるっていうね。そこから始まるわけね。だから今まではあくまでも序章であって、本当の物語っていうのはここから始まる。だからまあなんとかね、あのっていうか、ここまで来ない限り物語が始まらないですね。だけどもここにほとんどの人がたどり着けないで、で頭の中で考えたなんか聖なるものだとか、あるいは煩悩即菩提のわけのわかんない解釈だとかね、そんなんでつまずきまくって、でわけのわかんない人生を送ってしまったっていうのが、まあほとんどだったんですよ、ね、でそのどうしようもなさっていうものを私も見てきたから、なんとかまずはこのスタート地点までみんなをに来てもらうっていうことを目的として、このもうそろそろ5年になりますけども、あの、まあ活動してきたんですけどね、でまあでもね、このようやく5年の努力が実って本当に多くの人が今あのここにたどり着くつつあって、でそうなんだけども、何度も言いますように、これは絶対に我々の旅のゴールではなくて、実は我々の旅の、まあ、スタート地点であるということですね。だけどまあ心配しないで、この旅、ここからの旅は楽しい、非常に楽しい旅ですから非常に楽しい旅ですからね。楽しい、カセの楽しい、大丈夫大丈夫ね大丈夫ね、あの、だからそこ、要するに何が言いたいかっていうと、まあそこでね、あのまあ安らいじゃのわかるけども、じゃあ本当言うとここから話がスタートするわけで、じゃあいやどういうふうに話をスタートさせたらいいの、じゃあどういうふうにこれを日常の中に戻っていったらいいので、どういうふうにじゃあ社会と付き合っていったらいいの、じゃあどういうふうに21世紀と向かい合っていったらいいの、どういうふうに地球の今の現状と向かい合っていったらいいのっていうね、そういう、ことね、まあだから21世紀の地球なんてこういう話を大げさにしなくても、まあ例えばあの皆さんの日常生活の中で、私はじゃあどういう日常生活を送ったらいいのよっていう話になるじゃないですか、ね、じゃあ私はどういうふうに歯を磨いたらいいの、どういうふうに料理したらいいの、どういうふうに、奥さんと旦那さんと、ね、両親と子供と学校の友人たちと職場の仲間たちと付き合ったらいいのって いう話にもなるし、そういうあのことを今日はしたいと思いますって言いながら、延々とこの話がね、あの今日は何について喋りたいって言っただけでほとんど話が半分終わっちゃってでいるんで、いつもそうなんですけどね、でこれについて今日は話しますって言って結局話さないで終わるってことの方が結構多いんだけど、まあでも to be continued となりますのでね、言ってください。はい、それで、もう文脈は分かりましたね。で、それでね、まあ、あの、ようやくそんな感じになってきたんですけども、ちょっとね、あの、告知だけしときますと、あの、今度のね、金曜日から、あの、春桜接心っていうね、ことを始めます。で春桜っていう言葉は普通ないんだけども、あるのは秋桜っていうね。秋桜は、まあ、コスモスのことを秋桜って言いますよね。 だから桜は桜であって、それわざわざ春桜っていうことはないんだけど、だけど桜精神ってなんか全然ピンとこないからわざと春をつけて、春の桜精神で、で今週の金曜日から本当に一番オーソドックスな一方案での精神です。でまだね、男性あと2名ぐらい、女性はまだあと1名宿泊余裕ありますので、ぜひ、いらしてください、ね、いつもね満杯なんだけど、今回はちょっとこの間春のお彼岸の直後、春の彼岸精神の直後だったんで、まだ空いてますので、ね、ぜひ、いらしてください。で、昨日ぐらいか開花線、桜の開花してますけども、今年春が非常に寒いですから、まだ満開になるは1週間ぐらいかかると思いますから、多分私らの接心中、接心の後半ぐらいに一気に満開なんじゃないかなって、ね、気がします。はい、まあ鎌倉はね、もう鎌倉っていうのは花の町でね、何もお寺さんとか神社だけにある花が咲いてるわけじゃなくて、一般の家庭のね庭先に本当にたくさんの花が咲いているんですよ。で桜も、まあ、八幡様とかね、あの辺りが有名ですけども、鎌倉山っていうね、七里からちょっと入ったところにある単なる普通の住宅街なんだけど、そこの街路樹がまたすごいっていう、ね、そういう場所ですので、まあ、桜ね、の中での接種になりますので、ぜひいらしてください。はい、でそれから、まあ、ちょっと告知ばかりになるとあれなんですけども、あともちろん今月の終わりにね、名古屋での2泊3日の接種、それからゴールデンウィーク最初の、1日から6日までの御嶽山での接種、ね、それも控えてますけども、それは詳細は何とか接種前に出したいと思ってますので、ね、それをの上でご覧、いらしてください。で特にね、名古屋接種の人は、東海地方の、ね、人たちですね。で、まあ、この間名古屋のヨガスタジオで、やったんですけども、まあ、かなりすごい盛り上がったんですけど、まあね、名古屋東海地方にかなりの人が今燃えてますので、そういう人たちが来ていただいたらいいかなと思うし、御嶽の精神は、ね、もう本格的に5泊6日のがっちりした、新緑の御嶽さんでやりますので、本当にがっちり座れた人はぜひおいでください、ね、でヨガクラスも1時間ずつ入れていきますので、はい、いいですね。で一応それを踏まえた上で、じゃあそのいよいよね、さっきも言ったように、今までの話はなんとかこの、まあ、安らぎの世界、まあ、それを私はいろんな言葉を使ってきました。慈悲の部屋だとか、あるいはもう一つの部屋だとか、違うダイメンションだとかね、違う次元だとか、でそれをまあもちろん仏教用語を使えばいくらでももちろん言えるわけですけれども、でとにかくそこに入らない限り話としては始まらない。で、この間も誰か書いてた、まあ私がね、ビルマから帰ってきた直後にウジョーティカ聖夜堂という人にお会いして、でウジョーティカ聖夜堂との対談じゃなかったんですけど、私がただ単に尋ねた。で、長老と聖夜堂とお話をしたのを、まあ、録音してて、岩倉さんって人が、まあ、それを英語に直して、でしかもで翻訳してくれて、でその上で岩倉さんのサイトに今載ってますけどね、でその中でね、非常に何て言うかな、まあ、聖夜堂らしいことを言われていて、まあ、最近ちょっと私の一方に出入りしている人がね、それを読んで、あ、そうだったのかって書いてきたんです。これどういうことかというと、要するにね、心が本当の意味で満たされていないと、まあ、要するに幸せでないと瞑想はできないっていうってことなんですよ。これ分かりますね。これ非常に今単純なことを言ったようにと思いますけども、これとんでもないことを言ってるんですよ。これはまあこの部屋にいる人、あるいは私のこのポッドキャストを聞いている人はもう、 そのことの意味も完璧に分かってるし、でこうそういう発言がどういう文脈で、なされているかも全部分かっていると思うけども、だけど、そうじゃない普通の、ね、瞑想やってる人にとってはこれは普段聞いてる話と違うわけですよ。でどういうことかというと、普段はどういうふうに思っているかというと、とにかく人間では惨めである、不幸せである、で瞑想することによって幸せになれる、心が満たされるという話じゃないですか。だからこれ今それを否定しちゃってるんですよ。つまり皆さんが本当に心から幸せじゃないと瞑想はできないって言ってるんですよ。いいですね。ってことは惨めなままで瞑想はできないって話となると話は違うじゃないですか。ね、本当だと惨めなんだけど瞑想することによって幸せになれるっていうのが普通じゃないですか。ね、だけど惨めなままで瞑想して幸せになれなろうとして結局皆さんなれなかったじゃないですか。ね、で実際惨めなままでは瞑想なんてできなかった、これも嫌ってこと知ってますね。で惨めなままでどういうことだ、要するに私らの言葉で言えば慈悲の部屋とかもう一つの部屋の外にいるってことですね。だから その外にいる限りはどうしようもなく惨めで不幸せで、で そこでは瞑想ってものがもう成り立たないっていう話なんですよ。これ話おかしいですよね。だって瞑想っていうのはこの惨めさから出発して瞑想っていう電車に乗ってバスに乗って飛行機に乗ってある安らぎの世界に行くって話だったはずじゃないですか。瞑想っていう階段を登っていく、瞑想という名前の階段を登っていった果てに、階段の果てに安らぎの世界を待っているって話だったじゃないですか。そうでしょ。だけど宇宙地下生は全然逆のこと言ってるんですよ。そうじゃなくて皆さんが幸せでない、心が満たされてないと瞑想にはならない。これは私らの言葉に翻訳すると、皆さんが慈悲の部屋に入らない限り慈悲の瞑想はできないこれ話違いますよね。全然ね、全然違うんですよ。だから慈悲の瞑想っていうのは今慈悲が全然なくて、でそれで慈悲の瞑想で生きとし生けるものが幸せでありますようにっていうのを10万回唱えたらなんか慈悲が生じてくるっていうはずだったじゃないですか。でそれで一生懸命やったけど全然ダメだったじゃないですか。だけども、私が今やってるのはそうじゃなくて、とにかく慈悲の部屋に入んなきゃいけない。で入った途端にそこには慈悲があって、でもうそこにすでにある慈悲をただ深めていくのが慈悲の瞑想だっていうことですね。わかりますね、そこの違いはね。だから要するに宇宙地下制度がおっしゃってることは、ある部屋に入んなきゃいけない、だからそこを心が満たされていなきゃいけないという意味なんですけども、幸せでなきゃいけないという意味なんですけども、その部屋に入ってそこで幸せで心が満たされて、それで初めて瞑想っていうものが成り立つっていうことですね。いいですか。はい、だからまあ私らが言ってることと全く同じです。で、ね、これをねまた別の表現すると、例えばティクナタハンシーっていう人が、まああの人のところは、まあ、たくさんお坊さんになりたいという人が押しかけてくるわけですよ。でだけどもティクナタハンシーは一つの非常に、条件を出すのね、こういう人じゃなきゃあのプランビレッジの方でお坊さんとしては受け付けないってね。どういう条件かっていうと、幸せな人っていうね条件なんですよ。だからもともとハッピーな人間じゃないと、プランビレッジの方でその人をお坊さん、出家者、出家、得度者、得度を認めないってことですね。これ話全然違うじゃないですか。この世界は惨めで汚れていて、 で自分は惨めで、ね、だからこの惨めな自分をにから逃げたくて出家すると普通思うじゃないですか。だけどもそういう人はティクナタハンさんの出家の弟子になる資格がないって話になっちゃうね。これ話もまた違いますよね。だから そういうティクノタハンシとかウジョティカセアドとかが一体何をみんなおっしゃってるのか、まあ、これは、まあ、一方案の我々の仲間だったらば完璧に分かることだけども、これは普通に非常に仏教は表面的にしか勉強してなかったら全然理解できないですね。だからそれはあくまでも何て言うかな、遠い未来にゴールとして存在しているものにいきなりそのゴールに立てっていう話になっちゃうからですよね。惨めな自分があって瞑想することによって幸せな自分になれるっていうはずだったのに、そうじゃなくてまずあなた幸せでなかったらお坊さんとして受け付けないよって話だから、で幸せじゃなかったら瞑想なんかできないよって話だから、全然違うじゃないですか話としてね。だけどもこれが本当に本当に急所です。でそこがそこの急所を外すから瞑想センターがわけのわかんないものになっちゃう、ね、瞑想リトリートがわけのわかんないものになっちゃう。ただみんながただ苦しむだけの場所になって、で苦しむことをなんか、喜んじゃう場所になるっていうね、わけのわかんないことになりますね。はい、でその上で、まあ、そういうことを踏まえた上でどんどん入っていきますよ。 でそれでね、まあ、この間からの、先週の、先週はね雲の修行、青空の修行っていう話をしました。でそれでもう分かるように雲の修行って、まあ、もう少し正確に言うと雲の中の修行ですね。それから青空の修行というのは青空の中の修行、青空っていう場所に立った修行ということですね。だからその言葉を使えばウジョティカセアドという人もティクナタハンさんという人もみんな青空の修行、青空の中の修行について喋っているということは分かりますね。で同時に雲の修行っていうのは修行ではないってことを言ってるってことなんですよ。これ非常にショッキングですよね。でなぜかといえば普通は雲の修行が修行だと思ってるからですね。で雲の修行をすることによっていつか将来未来において青空に到達できる。だけどもウジョティカセアドとかティロナタハンシっていう人たちはそんなことを全く逆のことを言ってるんですよ。そうじゃなくて修行っていうのは青空の中でしかできないよって言ってるわけね。話全然違いますよね。いいですね。はい、そうなんだけども、そうなんだけどね、結局そのなんていうかな、あの結局ね、なぜ、そんないきなり、要するにいきなりあなたゴールに立ちなさいっていうような話じゃないですか。我々にとってゴールは先の先だと思っていたのに、そのゴールにいきなり立ちなさい、そのゴールに立たない限り修行にはならないよ、っていう話をなぜされるのかっていう話なんですよ。わかりますね。で修行のあり方っていうのもそのゴールに立ったままで、ごめんなさい、ゴールの立ち位置から、どういうふうに修行すべきなのか、どういうふうに接心の中で振る舞うべきなのかっていうことを教えられているのね。いいですね。だからいや私はまだ雲の中にいるから雲の中の人間として、修行しなきゃいけないっていうことは許されてないんですよ。いやあなたは雲の中なんかいないから、あなたはもう青空の中にいるから青空の人間として精神の中で振る舞わなきゃダメだよってことをいきなり最初から言われるわけね。いいですね。でそしてそこが本当に急所になってきます。でそれで、まあ、そこの雲と青空ってことをねこの間、分けて話しましたね。でそれが、まあ、ある一人 の, あのこの間の京都精神に参加された方の、感想の中で、ね、非常に重要なポイントをついていたのでしたわけね。でどういうことかっていうと、まあ、例えばね、まあ、この間も言いましたけども私は、内間小四郎氏の言葉を引いて、とにかくね内間老師が若いお坊さんに向かって、ね、君はねここの住職のとして、修行しなきゃダメだよって話を必ずされたんですよ内山小四郎氏という人。どういうことかというと、 だからこれも何回も言うけど、俺は住職だから偉いぞって話ではなくてね、だから俺は住職だからみんな お茶出せとかそういう話ではなくて、住職っていうのはそのお寺の責任者であって、でお寺の責任者ってことはどういうことかというと、お寺全体を見渡さなきゃいけないってこと。そして住職が気にかけているのはお寺全体がうまく回るってことですね。だからお寺全体がうまく回るような視点から何もかもしていかなきゃダメだよっていうことを、内間小正郎氏っていう人は今日入門した若い運水に向かって話すわけなんですよ。いいですか。だからこれ、それと、心が満たされなきゃ瞑想ができないよっていうのとは同じですね。要するにとにかくまず青空の場所に立たない限り話はダメだっていうことだけども、で青でそれもいつ立つの、最初からなんですよ。最初からいいですか。浅瀬さんが10年雲の修行をして10年後に青空に立って、じゃあここから先は青空として修行しなさいんじゃないんですよ、ね、あの今日何もわけのわかんないままにお寺に入ってきた若いお坊さんになりたいお坊さん志願者の人に向かって、君はね住職として修行しなきゃダメだよっていうことを言われるわけですね。だからこれは、住職としてっていうのはちょっとあまり抽象的だとしたらば、例えば接心という場においてはね、この間も言ったけどこれも何回も大事なポイントは言いますけども、接心全体がうまく回るように接心の中で、振る舞ってくださいってことは、まあ私も必ず言うんですけども、で接心全体がうまく回るってどういうことですか、ね、例えば食事だったらば全員にちゃんと食あれが行き渡るように、お茶の時間だったらば全員にお茶が行き渡るように、で誰かのお茶碗の中にお茶がなかったらば それに気づいてすぐお茶を進めるように、ね、っていうようなお寺、接心全体がうまく回るように、接心全体に 気が配られるような、ことを、修行してくださいっていうことは、内山光昇老師も言われるし、私もかなり強く言います。精神なんかで、ね、まあここの、ね、半分ぐらいの人は一般の精神に参加したことあるから、まあ、知ってると思いますけども、ね、でそれと正反対のあり方っていうのはどういうことかっていうと、まあ要するに他人の修行の妨げになるから、とにかく自分のことだけに集中しなさい。あなたの隣の人のお茶碗の中にお茶が入っていようがいまいが関係ない、そんなこと無視しなさい、あなたの心だけ見つめなさいっていうような修行なんですよ。これなんかもっともそうじゃないですか、ね、なんかもっともそうで、あなたの瞑想対象だから見ていなさいってね、どっかの瞑想センターに褒められるようなことですよ、ね、だからこれ嘘です。こんな修行したらとんでもないことになります。なぜ、そしたらまずね、まず精神うまくいかなくなる。だって浅田さんがご飯なくても誰も気にしないんですよ。浅田さんお茶来なくたって誰も気にしないんですよ、ね、そんな雰囲気の中で精神なんかできるわけないじゃないですか。みんながここにいるね、例えばここの今二十何人いますけども、二十何人が寝泊まりするわけですよ。寝泊まりするってことはちゃんと寝て朝とお昼食べてお茶飲んでトイレ行ってシャワー浴びてっていうことがうまく回っていかないと、この二十何人がぶつかっちゃうじゃないですか。でそんな時に、この残りの二十何人は私知りません、私は私の瞑想対象だけ集中しますっていうような態度で接心されると非常に迷惑なんですよね。で悪いことね、本人は修行してると思い込んでるわけですよ。わかりますね。でだからこれいかにもなんか修行してるように見えちゃうじゃないですか。他人のことを気にしないで自分のことだけしますってね、嘘ですよ、大嘘です。でそれなぜなのか、なぜそれが嘘なのか、なぜ内間小正老師みたいな人がお寺の住職として修行しなさい、お寺全体を見渡しなさい、接心全体を見渡しなさいって言われたのか、まあ、ちょっとこれはちょっと先週と同じ話になっちゃうんですけどこれちょっと重要なポイントだから何回も繰り返しますけどね、っていう話なんですよ。いいですか。 で、これどういうことかっていうと、結局あなたの隣の人のお茶碗の中にお茶が入ってるかどうかを気にしないような心の在り方は、要するに雲の中の在り方ですね。で、そして隣の人のお茶碗の中のお茶が入ってるかどうかを無視して、私は自分の瞑想対象だけに集中します。できるわけないんですよ、そんなんて。で、そしてそれこそがまさに俺が呼吸を見てやるぞっていう態度で、で、俺が呼吸を見てやるぞとなったら見れるわけないですね。いいですね。だけどもそうじゃなくて、皆さんが一緒に今寝泊まりしている二十何人の人がに食事がちゃんと行き渡るように、ちゃんとお茶が行き渡るように、で、順番にシャワーが浴びれるようにっていうような心の使い方をしたときに、皆さんは呼吸が見えます。皆さんは、体の感覚が見えます。皆さんは慈悲っていうものが言葉ではなくてリアルなものとして感じることができる。なぜ？皆さんはもう青空に立ってるからね。それを皆さんの隣の人のお茶碗の中のお茶を気にしない態度っていうのは、結局雲の中の態度なんですよ。いいですね。だからこれが本当に、急所になってきます、ね。で、それで、そういうふうに私が言って、この人は以前はね、ちょっと他人の修行に妨げになるから、とにかく自分のことだけに集中っていうふうのが、精神とか瞑想リトリートにおける修行のあり方だと、思い込まされていて、で、私の、ね、山下の話を聞いて、全然今まで教わったことと違うから、どっちがどっちなんかよく分かんないであれしたんだけども、でも今回ね、この人スタッフとして、精神全体がうまく回るようにお茶のことを気配って、足りないものを買い物に行ってゴミ出しをしてっていうような精神全体がうまく回るようなことをしたら、非常に深く瞑想に入ってた。当たり前ですよね。で、だから、で彼女自身が非常に自分の経験として、あ、結局こういうことだったのねっていうことが分かったわけね。これも山下っていう人に言われたからそうだっていう話じゃなくて、半信半疑ね、そういう修行ですね。つまり全体がうまく回るような気を配りながら、精神の中で過ごす。で、そういうことをした途端に、自分の実はメソの座った途端に呼吸を見と、もちろん見ることができるし、体の感覚を感じることもできる。そういう話なんですよ。わかりますね。ちょっと待って、これだけだとちょっと先週までの話と同じになっちゃうんだけど、ちょっと、ちょっと非常に重要なポイントなんでね、っていう非常に重要なポイントだし、私もちょっとこの辺りでもう嫌ってほどなんか苦い思いをしてきたので、っていうと、なぜかっていうと、はっきり言って、まさにここですね、他人の修行の妨げになるから、とにかく自分のことだけに集中しなさい。これが、リトリートにおける修行なんだっていうふうに、思い込んじゃっている人が、いいのかな、違う、大丈夫、ね、はい、で、で、そうすると全然、どうぞどうぞお入りください、はい、それで全然精神がうまくいかないってことも、なかったんだけども、今だから完全に私が今喋っているようなことを一般の精神に参加されている人は共通理解として持ってますからね、非常にうまく回ります。で、特にこの間の共通精神なんか、またあそこは単なる瞑想センターでも何でもなくて、単なる私の友人の家っていうね、個人の家ですよ、ね。ちょっと大きめの家だったけど、だけど二十何人が寝泊まりして、18人ぐらいか、ね。で、昼間の人数ったら二十何人、昼間だったら二十何人来てましたけど、その人たちが本当にスムーズに接心できた。で、なぜかといったら、みんなこの人が言うような修行のあり方を理解してたからですね。はい。で、その上でね、 いいですか。でだからまとめていきますと、とにかくね、なんていうかな、最初から何かがガラッと変わらなきゃいけないっていう話なんですよ。わかりますね。だから最初から何かガラッと変わらないところで、要するに今まで普通の家庭の主婦をやってきた、今まで学生をやってきた、今まで会社員をやってきた、ね、今まで学校の先生をやってきた、今までお医者さんをやってきた、その今までと全く同じ価値観と同じノリと同じあれで持って修行して、もう意味がないってことね。でそういう今までと同じままで修行して、で何年か経った後にあるゴールに到達して、でゴールに到達したら初めて何かが変わるって話ではないってことですね。そうではなくて、とにかくもう最初から何かが根本的にガラリと変わらなきゃいけない。でこのその何かっていうのは行動でもないし、何かその外に現れるものではなくて、要するにまあ、私らの言葉で言えばもちろん慈悲の部屋に入んなきゃいけない。だから慈悲の部屋っていうそういう次元が変わんなきゃいけない。次元が変わるってどういうことかというと、これはもう 100% 精神的なものです。スピーチャーのものですね。だから何かその形の世界において何かいきなり変わるんではなくて、形の世界ではないもっと根本的なところで何か変わんなきゃいけない。そこを変わんないままでいくら呼吸を見たって何の意味もなかったってことですね。今までのやり方のままで呼吸を見ていけば3年後かなんかに変わるって話ではなくて、今日いきなり変わんなきゃいけないっていう話でした。いいですか。でそれで、だからまあそこをめぐって、それこそがまさにあなたが生まれてきた意味なんだよとかね、それこそがそのことをするためにあなたは今まで苦労してきたんだよとか、まあそんなことを、まあ、去年の秋ぐらいに散々言いましたね。だからその単なる行動だとか生活の形だとかとかじゃなくて、そういうことのもっと基盤にある部分が本当に根本的に変わらなきゃいけない。っていうことでした。でそしてそれはじゃあどうやってそこが変わるのかって言ったらば、とにかく瞑想することによって、その世界に触れるっていうねことですね。でその世界に触れた途端に、全てが話がガラッと変わるっていうことです、ね。でまあ、それでその世界に触れ、どういうふうに触れるかっていうことで、まあ今本当に次から次へとね、たくさんの人がその世界へ入りつつあって、でその報告をねメールで送ってくれるんですよ。だけども本当私も昨日かなんか出したメールの中で書いたけど、みんな同じメールを書いてくるのね。同じメールを、まあそれぞれの表現は違うし、それその人独特の表現の仕方があって、でそれはそれで面白いんですけどね、その人独特の表現の仕方を表現をするから。だけど、言ってることはみんな同じ。それなぜかって言ったらば、結局なんていうか、同じ食べ物を食べて、でそのある食べ物を食べたその感動っていうのかな、それをそれぞれの人の言葉で美味しいとかね、うまいとか、まあ、散々言うんだけども、だけどもその美味しいとかうまいとかいう言葉を通して、なんとかその人が伝えようとしているその食べ物の味ですね、それが全く同じだからですね。で、まあ例えばこの間もね、今まで私が慈悲の部屋とか行っても全然ピンとこなかったピンとこなかったらどうなるかって、普通はもう時間が経たないわけですよ、ね。まあ、私は普通1時間半ぐらい一気にやっちゃいますから、 1時間半一気に瞑想するなんて普通はありえないんですよ、ね、だけどまあここでは1時間半ぐらい一気にやっちゃうじゃないですか。でまあ慈悲の部屋に入ってさえすれば1時間半だろうがもうほとんど5分みたいな感じでみんな過ぎるますよね。だけど入れなかったらば1時間半は長すぎます。いくらなんでも1時間半瞑想するなんて瞑想センターないですよね。でそうなんだけど、まあ、そうやって今まではちょっとうとうとしちゃったり寝ちゃったり疲れちゃったりね、いろいろしていたんだけども、まあ今回ね初めて、そういう世界に入ることができた。でそういうふうにその時どういうふうに入ったかっていうと、まあね、まあ後で一旦ここもトイレ休憩の後ねやりますけども、あそうか、それともう一つね、この間ね京都セッションの最終日に朝 の座禅のインストラクションを録音して、で今、インストラクションで音声の、ね、インストラクションっていうところに私らのサイトに、載せてますので、ね、新しい最新版のですね、レイティストバージョンのが載ってますので、それちょっと聞いてください。それは私が録音するのを前提に、その時話してますので、ね、だからそれに従ってもらったら、1時間ちょっとだと思いますけども、ね、そのまま慈悲の瞑想なんかも沈黙の部分も入れてますので、そのままバーで流してもらって、そのに素直に従ってもらったらそれで結構ですから、ね、でそういうことをした時に、でどういうふうにこの人はそこに入っていたかっていうと、まあ手の感覚から始まって体全体の感覚、体全体の微細な感覚ですね、それを感じた上で、でその上で思い切って飛び込もうですね。でこれがどれほど重要か分かるはずです。っていうのは体の微細な感覚を感じるとこまではいくんだけども、私ら体の微細な感覚を感じるのが最終目的ではないんですよ。いいですね。その体の微細な感覚を感じた上で、そこでやっぱり一つジャンプしてもらわないと困るのね。でそのジャンプのところで、まあそこでビビる人もいるし、ジャンプで言ったら何をどこからどこへジャンプするのよってこともあるし、だけども皆さんが手の感覚を見て、だんだん見て、体全体の微細な感覚を感じ始めた時に、でその時に皆さんはもうすでに何かを感じているはずなんです。で何を感じているかっていうと、何か違う世界がもうそこすぐそこにあるってことね。もう何か違うダイメンションが、何か違うものがもうそこのドアを開けたら違う世界がそこに待っているっていうことを感じられるはずなんですよ。だからその時に体全体が非常に微細な感覚のエネルギーに満ちたままね、でその時に思い切って飛び込む、ね、でそのこれ分かるはずです、まあ、多分今この部屋にいる人大体分かってると思う。だけども飛び込みきれてない人もいるし飛び込みきれてない人もいるし、一体どこへ行くのか分かんないね。だけどもそこで思い切って飛び込んでみたらば、体の内側全部から何か溢れ出る感覚を味わいました。これ分かりますね。これはただ単に、でもこれは単に何か溢れ出ましたってことを言ってるんじゃないんですよ。何かが溢れ出たっていうことを感じながらもう違う世界入ってるってことなのね。違う世界入っちゃったから何かが溢れ出るように感じる。だからその時にはもうすでにね、体の痛みとか瞑想中のなんか痛みとか、もうそれはありえないです。でもちろん眠気っていうのもありえないです。 でもちろんなんか退屈するってこともありえないです。あと何時間ぐらい、何十分ぐらい座禅続くのかってこともありえないです。で多少のしびれはあったとしても、ああしびれてるなぐらいのもので、でそれはもう体の痛みを我慢しなきゃいけないって話でもないし、 もっと頑張んなきゃいけないって話でもないしですね。でそしてそういう世界に入っちゃえば、でその世界の中にはもちろん何回も言いますように慈悲っていうものがあって、でその慈悲っていうものは何回も言うように客観的に存在するものであるってことね。だから客観的に存在する慈悲をただそれぞれの対象に向けていくだけで、まずは自分、それから好きな人、それから全くの赤の他人ね、山手線の中で見かけた赤の他人、それから皆さんをね侮辱したあの人ね、っていうふうに。だけどもだから慈悲を送る相手は全く違うんだけども、もうそこには客観的に慈悲というものが存在しているから、それをただ、送るだけ。だから俺が俺の嫌いな人にを許してなんか慈悲を送るって話で全然ないってことね。だから、まあ、この人はもっと大きなものとの媒介になってるっていうような言い方をしてますけど、これどういうことかというと、客観的に存在している慈悲と、私が今までこだわりが持っていた彼との間をただつないでいくだけだっていう話ですね。だから私はその私を侮辱した人を許してやるぞっていう話でも全然ないし、あの人を受け入れるぞっていう話でも全然なくて、受け入れるぞってことは受け入れてないって話じゃないですか。許すぞっていうのは許してないんですよあの人は許さなきゃいけないなんて許してない、そこじゃないですか、ね、そうじゃなくて、ただもう、うん、この客観的に存在している慈悲に触れた時に、好きな人だろうが赤の他人だろうが嫌いな人だろうがもう一切もう関係なくなってしまったっていう話ですね。だからその時にはもう苦しみっていうものがもう、私も解放されてるし、私が何とか苦しみを、取ってあげたいと思った誰かですね、その人が例えば最近家族を亡くした人だろうが、その人がもうがんの末期の段階にいる人だろうか、ね、あるいは仕事を亡くした人だろうか、ね、もうどんな人だろうが、まあ、この世で一応 不幸せっていうことになっている人ですら、本当を言うと本当のところでは全然もう完全に苦しみから解放されている。それはなぜかって言ったらば、苦しみというのはもうこの世界に存在しないからですね。この慈悲の部屋の世界の中でも。でだからこの慈悲の部屋の世界を痛烈に感じるから、もう今目の前のいかにもこの世界では苦しんでいるってことになっている人ですらも苦しみから解放されているっていう話です。いいですか、はい、でそのいいですか、そのそういうことを、まあこれはまあいつもね、慈悲とは何かということで話していることですけども、でその上でいいですか、で今日の話ちょっとここまでだって今までの話と同じなんだけど、その上でね、じゃあこの先一体どういうふうに生きていったらいいのよっていう話です。で何回も今日最初に言ったように、このねこの慈悲の部屋に初めて触れた人は強烈な今言ったような慈悲を感じるし、自分の中に何か湧き起こってくるようなことも感じるし、でそこにはもう強烈な安らぎもあるし、ね、でそこには強烈な充実感もあるし、ね、で仏教の中で散々言われてきたようなことがリアルなものとして感じられる、ね、で同時に、このリアルなものはもちろん言葉として仏教の中で表現されてたんだけども、このリアルなものを実際にリアルに感じることなしに言葉だけで使ってたっていうのも同時にバレちゃうわけですよ。わかりますね。で例えば、まあ、なんか言うけども仏教の経典ではガイドブックみたいなもんだから、だから実際にガイドブック、その場所現場に行って、実際に現場に行かれたお釈迦様が、ね、みんなをそこに連れて行くためにガイドブックを書かれたか、まあ、お釈迦様は書いてないんで書かれてないけども、お釈迦様が話されたのを、ね、お弟子さんたちが書き継がれてきたという、ね、ことですけども、でもだけどそのガイドブックを書いた人がね、本当にその現場に行った人なのかそうじゃないのかっていうのはもう バレバレなんですよね。例えばニューヨークのガイドブックがあって、ね、で実際にニューヨークの街で住んだことがある人が書いたものにはやっぱりニューヨークのあの街の雰囲気が伝わってくるわけですよ。だけどもニューヨークなんか行ったこともなくて、ニューヨークに関してインターネットで調べて、でニューヨークの地下鉄 の, なあの駅の名前をずらずらずらと並べて、ね、でそしてもちろんニューヨークの駅地下鉄の駅の名前全部正しいですよ当然、ね、ネット情報正しいネット情報やってるから。だからニューヨークの地下鉄の名前が全部正しかったとしても、でもそこにはニューヨークの地下鉄のリアルな雰囲気が全くない。それなぜ、あその人ニューヨークの地下鉄乗ったことがないからっていうね、そういう話なんですよ。だからなんていうのかな、でそうすると要するにさらに悪いことに、ニューヨークなんか誰も行ったことがなくて、誰も行ったことがなくてニューヨークに関する、言葉だけが飛び交っちゃっている。でそれだけだったらもうネットでいくらでも調べられてね、で詳しく調べた人がなんか詳しいことをバババって言うと、なんかこの人ニューヨークの専門家みたいに見えちゃうんだけども、実は全然行ったことがない。だけども誰も行ったことがないから誰も判断つかない。でそういう中で実際に行った人間だったらば、ああもう立ちどころに見えちゃうわけね。ああこの人本当のニューヨークを知らない、この人はただ単に、知識として知ってるだけだっていうね、っていうことですよ。ですか。だからまあ、その知りもしないのにいかにも知ったかぶり、もうまさに知ったかぶりですよ、知ったふりをすることも全部バレてしまうわけね。だけどももう我々はそういう安らぎの世界を言葉ではない、単なるおためごかしのね、一朝直入如来地ってね、まあ、一気に如来の境地に入っていくっていう、まあまあ、おためごかしをよくやるんですよ。だから嘘ですよ、あんなものは。誰も入ってないですよ、そんなところに。ってことはもう皆さんだったら分かるはずです。なぜ、皆さんはもう本当にリアルに触れているから、ね、はい。でそれ で,、でそのそういう世界に触れた後 で 今日の主題はその世界にどうやって触れるかはもう散々話したが、今日の主題はそうやってどうやって触れているか の,、ね、あの実際の、具体例もちょっと話しましたけども、今日の主題はその世界に触れた後でじゃあどうやって日常生活を送っていくかという話なんですよ。いいですね。で今日も最初に言ったように、その世界はやっぱり強烈だから、で今まで散々苦労してきたから、その世界の安らぎの世界にあまりにも安らいじゃって安らいじゃってね、のは分かるんだけども、話はそこでは終わらせてはいけなくて、その逆にそこからスタートさせなきゃいけないっていうことを言ってるわけね。だから今日の話題、主題は安らぎの中から日常生活に戻るっていうことなんですけども、でこれはね、例えば私の師匠筋の内山小四郎氏っていう人がの本の題名としてね、進みと安らいっていう本があったんですよ、あるんですよ。まあ今進みっていうのは進むことですね、で安らいで、これは全く私が今日話している問題意識と全く同じです。だから安らいつつだけども進んでいく、だけど進みつつでも同時に安らいでいる、これ普通違いますよね。どうなるかというと、普通進んでるっていうことはどういうふうに進んでるかというと、今の惨めな私が一生懸命頑張って進んでいった果てにゴールとしてどっかに安らぎに届く、だったらわかるじゃん。まあっていうか、これがまさに近代というものを支えてきた原理ですね。今私は不満足である、だけども一生懸命働くことによって将来ご褒美が待っている、でそのご褒美を目指して一生懸命働くぞ、働いたらご褒美があるぞっていうことで、この近代という時代が動いてきたわけですね。でその逆、全く逆はいきなり安らぎだけを言うわけね。でもうあなたは安らいじゃっている。ってことはどういうことだって、もう進まなくていいって話になっちゃうじゃないですか。 で、そうするともう進まなくていいから全てが停滞してしまって、ただみんなが温泉に浸かっただけの状態になってくるっていうね話になります。だから非常に欲求不満のまま、欲求不満をまさにエネルギー源としながら進んでいくっていうことか、あるいは安らぐんだけども安らぎすぎちゃって、もう全く進まなくて、全てが停滞してしまうのかのどちらかですね。だから近代化が一気に進んだ国と近代化をし損なって停滞しちゃった国と、だから進みと安らいっていうね、その2つに、なるんだけども、うん、そのまあ、内間小四郎氏がこれを書かれたのはもうものすごい昔で30年40年前ぐらいかな。だけども老子の問題意識っていうのはまさに今日の私が話しているのと同じで、そういう欲求不満になったノイローゼ的な進みでもない、だからといってただ単に停滞していくだけの安らぎでもない、その2つが同時進行、安らぎつつ進む、進みつつ安らぐっていうことですね。で、これがまさに、ティク・ナット・ハン氏とか、ウジョーティカ・セアドとか、まあ、エクハーさんとかね、と全く問題意識としては同じです。で、この人たちはもう集中的にどうやってその安らぎの世界に入っていけるのかについては徹底的に話しますし、でその方法っていうのも徹底的に話す。でもその上でそこにとどまらないで進まなきゃいけないよってことも同時に言います。で、これは例えばエカーさんの言葉だとエンシアズムっていうね、これも一回法案の中で取り上げましたけども、情熱ですね、ですか、安らいだ後で今度はそのノイローゼ的に欲求不満でもってなんかハハハハ言いながら働くのではない、だからといって安らぎましたっていうのでもない、安らぎつつ今度は全く違う動機でもって一気に非常に大きな強い活動をしていく、でその時のキーワードがエンシアズムっていうね、情熱なんだっていうことですね。だからもうその時はその人安らいではいない、安らいで物理的に安らいでないのね、もう実際に動いてるんですよ。非常に活発に活動している。だけども非常に活発に活動していても、なんか欲求不満の人がガガガガ動くのとは全然全く違う。そういうあり方ですね。そういう問題意識です。だからつまり、我々が慈悲の部屋に入っていた時に強烈な安らぎを感じる、それを感じた上でただそこで安らぐんではなくて非常に強い、大きな活動をしていくことですね。で、その時に、内なる目的っていうのを去年話したと思いますけれども、外なる目的、アウターパーパスとインナーパーパスですね、とが一致していく。つまり我々の内なる目的、インナーパーパスっていうのはそういう慈悲の部屋に触れていくことである。だから、だけどもその上でアウターパーパスね、外のってことは実際の活動の上での、実際の生活の上で、何かしようとすることですね、それとが一致していく、ね、だからつまりその人はただもうすでに何て言うかな、ああ安らぎましたっていうねまあことをしてるんじゃないんですよ。まあもうものすごい強烈な安らぎは今感じてるんだけども、その上でいよいよ行動し始めてるのね。で、今までの行動っていうのはニューロティックな行動しか我々しなかったんですよ。欲求不満を、エネルギー源とした行動しか我々知らなかったんですよ。今私はものすごい欲求不満で満たされていなくて、それで一生懸命働くことによって将来どっかにあるゴールに到達して私は満たされるんだ、 そこにご褒美があるんだ、そこにバラ色の未来があるんだ、それをエネルギー源として、行動するっていうことしかなかったのね。でこれはまさに私が14歳の私が一番苦しんだ点なんだけども、嘘だぞそんなものは、バラ色の未来なんか待ってねえぞってね、っていうことが、まあ、14歳の私に見えちゃって、だからもうその学校の先生が提示するバラ色の未来っていうものを信じられなくて、だけでそうするとじゃあどうやって生きたらいいのよっていうのが分かんなくて、まあ、10代の私もめちゃくちゃ苦しいんだけども、だけどまあ今ははっきり分かりますね、一体私が何に抵抗したのかっていうね。でその上で、そういうノイローゼによるそういう欲求不満に基づいた行動ではない、で強烈な安らぎを感じる、だけども安らぎを感じつつただじっと座ってその安らぎを味わっているのでもない、要するにこの2つでもないってことなんですよ。じゃあその上でじゃあ何かっていうと、この強烈な安らぎを感じつつじっとしているんではなくて、いよいよ活動するってことなんですよ。そしていよいよ活動して、いよいよ生活する、して具体的に動いて具体的に活動するんだけども、その活動の中に安らぎが入り込んでいるってことね。で安らぎをキープしたままいろいろな活発な行動をするってことですね、っていう話になってきます。でそれをまあまあ例えばエクハさんなんかだとアクセプタント・エンジョイメント・アンド・エンシリアズムってことを、ね、去年ぐらい紹介したと思いますけども、まあ、要するに、アクセプタンスの段階からそれをエンジョイメントですね、まあ、喜ぶ、ね、段階を経て、今度は非常に強く、エンシリア情熱でもっていよいよ動き始める段階ですね。でその時にだから その時にその意識の段階が一気に、上がっていくんですよ。上がっていくって言って言い方していいのか分かんないけども、だからまず分かりますね、強烈なその慈悲の部屋に入って、強烈に、慈悲の部屋に入るためにアクセプタンスが必要ですね。なぜかといえば我々は抵抗しまくってきたから、ね、でその抵抗として非常に欲求不満に基づいた行動もしてきたわけだし、抵抗として、瞑想すらしてしまったね。抵抗としてよし俺は呼吸を見てやるぞとやってしまった、ね、でそれが全部失敗した上でアクセプトして、で初めてそういう世界に入っていけた。でそういう世界に入っていけたら、その世界が確かにエンジョイメントね、喜びの、それを喜んでる、ただ座っていることを喜ぶ世界、呼吸が見えていることを喜ぶ世界、ね、体の感覚を感じることを喜ぶ世界が広がっていましたね。で要するにもうそこでは、無理な努力ではないってことね。これは一生懸命我慢してやっていけば将来なんかご褒美がもらえるぞっていうことではなくて、もう呼吸を見る今その瞬間が嬉しいってことですね。呼吸が見えて、一生懸命呼吸見えたら、うん、なんとかしてやら、なんとかに階段登れるぞって話ではないってことですね。で、その、だけどもまだそれじゃちょっとまだ足りなくて、その上で、情熱っていうことがある。つまり、安らぎを感じつつ、安らぎっていうものをエネルギーとして、それを自分の日常生活の活動の中に入れていくっていう。ことですね。で、だからまずね、まあこれも本当に多くの人が言いますけども、21世紀っていうのは、まあ、これを言うとまたいろいろ言われるけども、労働というのもなくなるっていうことですね。いや労働というのはどういうことかというと、要するに欲求不満に基づいた活動ということですね。今満たされていない自分が満たされるために活動するということですね。 でこれをやってる、これの致命的な欠陥というのは結局永遠に満たされないということなんですよ。まあそれでいいんだけども、永遠に満たされないからちょうど大間さんが目の前にあった人参を食べようと思ってね、一生懸命走る。だけども永遠に人参は食べられないから大間さんは永遠に走らなきゃいけない。これ誰がそうさせてるんですか。もちろん大間さんをそうやって走らせてる人たちがいるわけですよね。だから大間さんは人参を食べようとして一生懸命走るんだけど永遠に人参は届かない。でだから大間さんは永遠と走らなきゃいけない。でその永遠と走らなきゃいけない大間さんを利用している連中がいるっていう話ですね。いいですか。でそうである限り大間さんはどこまで行っても惨めなんですよ。どこまで行っても満たされない。だって人参は食べることができないんだから。だからそうではない、そういう力を人参に届かない大間さんの力をエネルギー源とするんではない、そうじゃなくてもうその行動すること自体に喜びを感じるようなことです ね。だからもう、労働で苦しみに満ちた行動ではなくて、喜びに満ちたものにしていく、ね、でここになって初めてようやくティガノ・タハンさん の例のマインドフルネスプラクティスとがつながってきます、ね、でそれでじゃあそれを具体的にどうしたらいいのか、いきなりなんかエンスイジャズムって言ったってなんかわけわかんないから、でもそれよりかまずじゃあ我々がしなきゃいけないことね。でそれは、もう日常生活の中で、日常生活の中で私我々さまざまなことをしなきゃいけない。朝起きてから、ね、朝食の支度をして、食べてお皿洗って洗濯をして掃除してで出かけて駅まで歩いて、ね、で買い物して、ね、いろいろなことをでそういうさまざまな別にしたくもないんだけどもしなきゃいけないからしているようなさまざまなことね。それはもう顔を洗うことから歯を磨くことからトイレに行くことからみんなそうじゃないですか、ね、必ずしも、楽しんでやってるわけじゃないけどもしなきゃいけないからただやってる。駅まで歩くのそんな楽しんでないはず。ただしょうがないけども会社に勤めるために行くために駅まで電車乗らなきゃいけなくて、だから駅まで歩いていくってことですね。でそういうさまざまな日常生活の中のそういうようなことを、全部ピックアップした上でいいですか。で、それを今度は、この安らぎを日常の行為の中に入れ込んで入れていくための一つの道具にしていこうということですね。でどういうことかというと、皆さんとして歯を磨かなきゃいけない、ね、朝晩、ね、でその歯をどうせ歯を磨かなきゃいけないところでどうしてもしなきゃいけない。だけども普通はそんなしなきゃいけないがやってるだけであって、それ自体を楽しんでるわけでもない。であるんだったらば、その今歯を磨くことっていうものを使って、その自分が今感じている安らぎをこの歯を磨くっていう日常行為の中に入れていくっていうこと。だから歯を磨くっていうことをそのためにしていくってことですね。じゃあそのためにどうしたらいいの。これも散々マインドフルネスプラクティスでやってきたことですね。完全に今自分がやっていることの中に現、いるってことですね。他のことを考えない。歯を磨いているときは歯を磨いているだけ。他のことを考えたり、ね、しない。でそして同時に、まあ その歯を磨きつつ、この慈悲の部屋のあの 安らぎに満ちたバイブレーションですね、それを同時に感じつつある。つまり皆さんが、瞑想の中で感じるあの強烈な安らぎのバイブレーションを、今歯を磨くっていう行為の中に入れていくっていうことですね。で、でその時に皆さんは歯を磨くのは確かに目的があってね、あの歯をきれいにするっていう、だから普通は歯をきれいにするのが目的で今は仕方がなくやっている。だけどもその時にこれを入れた場合に、その仕方なくやっているものが仕方がないんじゃなくて、まず、非常に強い、喜びと、このこれがその歯を磨く行為の中に入っていくっていうことですね。はい、でだからその時に歯を磨くっていう実際の行動をしてるんだけども、実は皆さん何をやってるかっていうと、実はここに、触れているっていうことですね。でそういうようなことを、あの実際に日常生活の中でやっていかなきゃいけないっていうことです。でじゃあもう一気にまとめていきますよね。それで、あのでそういうことを全部含めた上でが、これはティク・ナット・ハンセン的にはマインドフルネスと言ってるんですよ。だからマインドフルネスっていう意味がもう圧倒的に 深いのね、気づきっていう意味が。いいですか。単に、あ、なんか私が今怒りに気づいてるっていう、そんなレベルではなくて、もうすでにここに触れていて、ここに触れたものがこの私の日常の行為の中に入って、で入りつつ今こう行為をしてるっていうことを今気づきって言葉、それがマインドフルネスプラクティスっていうぐらいまで深いんですよ。で、じゃあね、だからそういうふうにして、そういうとてつもなく深い意味でのマインドフルネスですね、サティですね、気づきを保ちながら日常のすべての行為をする、ね、立って歩いて座って横になって歯磨いてトイレ行って朝食作って食べて、あのお皿洗って洗濯して、ね、駅まで歩いて仕事してっていう、ことが、そのままサティパタナスッタなんかで書かれているブッダの教えを、実践することになるんだ。でそこで、これちょっとこの間からやってブッダの気づきのトランスフォーメーション&ヒーリングの最後のところに来てるんですけども、その時一番大事なのは仲間だっていうんですよ。仲間さんがですね、で気づきの暮らしを実践する、気づきの暮らしっていうのが単に私気づいてますなんてそんなね、チャチな話ではなくて、今言ったようなレベルでの気づきの暮らしですよ、ね、をそういう実践していくのに一番大事なのは仲間のはとも友人ですね、仲間が気づきとともに歩き座る、その佇まいや日常の動作を目にして私たちも気づきを保つ大切さを教えられます。仏教の道場ではお互いに修行する姿勢を忘れないよう気づきの鐘ですね、時々まあ鐘を鳴らすんですね。で時折その鐘が鳴ることで、ちょっとどっか行ってたな、気づきに戻るってことですね。でそういう三観の中にいれば、仲間の経験や洞察や助言や導きが、助けてくれる。ですから、あの、まあ、ここで非常に実践的になるのは、だから近くにもすでに存在しているサンガに参加してみたり、まあ、周りにサンガがない場合も当然あるから、まあ、小さなサンガを自分と数人の友達で作るとか、であるいは、集中できる環境としてリトリートですね、まあ、接心ですねに参加するとか、あるいは5日間とか無理だったら1日だけの、まあ、この人はマインドフルネスデーというのをよくやってますけども、1日だけの1日、まあ、まあこれはまあ我々がすれば1日だけの座禅会ですね、 ていう。でそれでここからはすごいんだけども、ちょっとこれで読んで終わりにしますね。仏教の瞑想を行うのは社会や家庭生活から逃れるためではありません。気づきをしっかりと実践することで自らだけでなく家族や友人たちにも安らぎと喜び解放がもたらされるでしょう。気づきの生活を続けることで間違いなく自分自身が変わり生き方が変わります。日常は簡素になり、一人の時、仲間といる時、自然の中で過ごす時にも楽しみを味わう時間が増えるでしょう。人に喜びを与え、その苦しみを和らげる機会も増えます。そして時が、ここからすごいんだけども、そして時が来れば安らかに息を引き取れるでしょうっていうね死とは、新たな出発であり違った形で続く命だと思えるからです。このように人生を歩めば毎日が誕生日、継続おめでとうの日になりますということですね。だから、そこさえ触れてしまえば、ここにあればもうこれもずっと言ってきたように、形のない世界だから、だから形が滅ぶとかなくなるってことはないです。だってもともと形がないんだからですね、っていうことですね。いいですね。だからそこ今日ぐらいが始まったのは、じゃあどうやってここで感じたものを日常生活の中に入れていくかですね。今日はちょっと本当に主な原理しか話せなかったですけども、これをちょっと具体的にこれから見ていきますね。はい、じゃあ最後に四愚誓願読みますので、四条無辺誓願とですね、まあ四条無辺誓願のこれまさにね、誓願というのはまさに今日お話ししたことです。いいですか。四条無辺誓願と煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願定。